と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年10月8日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく10月8日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。私フランスマルセイユから神戸の方に帰ってきましたよ。先週のね放送では収録時に今からマルセイユでのパフォーマンスなんですよっていう話でしたけれども、無事に終わりました。実際ね海岸でダンサー全員が集まって、っていうのが本番当日しかなかったのですよね。リハーサルは個別にそのグループごとにやったりしていたんですけれども、なので当日ね全員が最終的に本当に集まって、で大きなね3メートルぐらいのパペットが登場するんですけれども、そのパペットもね実際にやってきてパフォーマンスしたということで、これだけなんかたくさんのダンサーと一緒に踊るっていうことが私あんまりないので、エアサマーダンスシアターでもだいたいいつも5人から10人ぐらいの出演者の作品が多いので、なんか久々にたくさんの人と一緒にパフォーマンスしたなっていう感じで感慨深いものがありました。でフランスはコロナウイルスのワクチンが 80% とかかな行き渡っているので、すごくたくさんの人が海岸の方にも見に来てくださって、で結構この高低差がある土地で海岸からすぐざーっと高くなっていて、こう高台に、まあ、道路があってカフェがあってとか、高台にアパートマンションみたいなのが建てたりとかするんですよ。でそこからね皆さんたくさんをこう見下ろすように見てくださってる方もたくさんいて、本当にいい経験をさせていただいたと思います。この時の、パフォーマンスがこのプロジェクトのインスタグラムアカウントの方で IGTV で見れるようになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。このイベント前回もお伝えしたと思いますけれども、ザ・ウォークというね難民支援のアートイベントでございまして、アートフェスティバルでございまして、大きな3メートルのパペット、アマールちゃん、希望っていう意味の名前なんですけれども、アマールちゃんが中東からヨーロッパまで旅をしていくよという、アートフェスティバルです。でこのアマールがその行く先々でアートイベントがあったりとかパフォーマンスがあったりとかっていう形なんですけれども、それのマルセイユでのパフォーマンスにヤサマダンスシアターとして参加しましたということです。でこちらの、ザ・ウォークの、インスタグラムアカウントが、ウォークウィズアマルアットマーク WALKWITHAMAR ですね。はい、よろしければそちらチェックしてみてください。でそんなこんながありまして、私は神戸の方にまた帰ってきております。今9月、収録時は9月下旬なのです。で、絶賛隔離期間中ということで、放送日ぐらいまでは隔離期間で私はお家の方に私の実家の方にこもっております。結構ね今その神戸の広場のオープニングイベント、神戸三宮三北アモーレ広場のオープニングイベントの方でたくさんこう何ですか、打ち合わせがあったりとか、ズームミーティングを利用してリハーサルがあったりとか、いろいろこう事務作業とかもすごい多いんですけれども、私のねお母様がお家でご飯を作ってくれるので、 こう何もしないでもご飯が出てくるありがたみというのをひしひしと感じております。全然ね、あの家事をお手伝いもせず申し訳ないんですけれども、あの結構忙しくしているのでとてもとても助かっています。母に感謝です。ということで、今回は少し、ニューヨークのコロナウイルス事情と、あと PCR 検査についてちょっとお話ししたいなと思っています。今週のピックアップのコーナーでお話ししますね。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、マンハッタンブリッジからもほど近いチャイナタウンの東の端、ピア35の近くを紹介します。この辺り私もお散歩することがなかなかないエリアですので、一緒に環境音聞いていただけたらと思います。お休み前の30分、どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はニューヨークのコロナ情報アップデートと、PCR 検査についてお話ししたいと思います。ニューヨークコロナウイルス患者がですね、まあ最近も連日2000人ぐらいとかは報告されている状況なんですけれども、まあ、重症化する人は少ない数十人とかっていう形のデータが出ております。はい、以前にもお話ししたように9月から、まあ、8月中旬から徐々に移行して、9月から美術館とか劇場とか映画館とか、そういった公共の室内の場所にはコロナウイルスの、ワクチンを接種した証明を提出して入るという形になっております。私先週までフランスにいたので、フランスのお話もしますが、フランスも同じシステムでして、フランスはその国全体が同じシステムなのかな。で、申請したらコロナウイルスのワクチンを打ってますよっていう申請をして QR コードをゲットするんですよね。はい、それがなんか私が渡航するとき、QR コードの申請が殺到していて全然間に合わないと、間に合わないっていうお知らせが届きまして、結局その PCR テストを受けてそれが陰性だったら3日間大丈夫ですよっていう QR コードをね、それも別の QR コードを取得するという形になってしまいました。うん、結局ねその申請に対応が間に合ってないっていうので最後まで届かなかったですね。そう、私だけじゃなくて他のメンバーもそういう状況でしたから、なかなか対応が間に合っていない様子でしたけれども、ニューヨークもまあそれと同じ感じで、ワクチンを打った証明をしないと、入れないよっていう場所がねございます。はい、で PCR 検査についてなんですけれども、フランスとかヨーロッパでは PCR 検査を薬局とかね、その特設サイトとか、検査所とかで受けて、もうその場で10分後とか15分後とかに結果がわかるっていう、そのすごく早く検査できるシステムがあって、それが結構こう一般的に使えるんですよね。だから今日なんかのイベントがあって、例えばそう家族で集まりたいんだけれども、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に集まるからその前にテストを受けたいんだとかっていう時とか、あとそのお子さんが 鼻水がすごい出ているんだけれどもとか咳しちゃってるんだけれども、これがアレルギーの症状で出ちゃってるのか風邪なのか、はたまたコロナウイルスにかかっちゃってるのか分かんないな、気になるなっていう時にさっと受けて結果が分かるっていう風になってるんですよ。そうだから私もその町の薬局のテストを受けてその場で結果を聞いて QR コードをもらうことができたんですけれども、アメリカの場合はそうやってこうすぐに結果が分かるところがあんまりまだ多くなくてですね、こうテストを受けてから24時間経たないと、検査結果が得られないっていう形が結構多いんですよ。でもね、技術的には全然できることで、例えば私が今年の頭、去年かなに、アメリカニューヨークで、撮影のお仕事をいただいた時に、その撮影現場のロケーションに行ったらそこに特設サイトがあって、でその場でテストを受けて、ほんと10分で結果が出て、でその結果がネガティブの人は撮影に参加できるよっていう形なんですよ。なのでその技術的にはできるんだけれども、そういう検査ができる場所が、できるシステムができていないっていう形なんですよね、ニューヨークでは。で、アメリカのコロナウイルスのワクチンの接種率ってフランスとかヨーロッパに比べたらまだそこまではいってないんですけれども、それでもこうコロナウイルスの感染者数が今も結構多いのは、こうコロナウイルスにかかっているかどうかをすぐに検査できるシステムがないっていうのも問題だよねというふうになっておりまして、そのすぐに結果がわかる検査のシステムを増やせればいいよねというふうな話になっているようです。まあでもニューヨークの街中とかではもう結構皆さん普通に生活していて、もうコロナがどうとかっていう話を別にもうみんなしないみたいな、もうこれが当たり前の日常となっているっていう感じのようですね。私日本にフランスから帰ってくる直前にも、日本に帰国するためには PCR 検査を受けて結果がネガティブでないと飛行機に乗れないので、そのテストを受けに行ったんですよね。で、アメリカに帰ったりとか、他に私が一緒にお仕事したエアサマーダンスシアターのメンバーではイスラエルに帰る人とかもいたんですけれども、まあみんな PCR 検査は受けなきゃいけないんですよ。ただね、日本だけがなんか日本独自のその PCR 検査を受けましたっていう書類にサイン、書類に書き込んでもらってサインしてもらって、そのそれをやった期間、ラボラトリーだとか薬局だとかのそのテストをした場所のスタンプを押してもらわなきゃいけなくて、まあ印鑑みたいなもんですよね、日本でいうところの。そういう結構細かい決まりがあって、それにそれをやってる、もしくはそれに準ずる書類を提出しないと日本では PCR 検査を受けても書類が合わないと認められないんですよ。で、まあ、その書類のことを知ってくれてて対応できる、医療機関、その検査機関に、行きまして、まあ連れて行ってもらいまして、そこでテストを受けました。うん。なんか日本が結構特殊らしくって、なんかそこの検査機関の人たちも、ああ日本ね、分かった、知ってるみたいな感じで、なんかややこしいよね日本みたいな感じで言われて、もうどうもすいませんねみたいな感じでございました。そう、うん。フランスでもそうだったし、ニューヨークで日本に帰ってくる前もそのテストを受けに。ね、どこがその日本の書類を作成してくれるテスト機関なのかっていうのを調べて、というか私の夫に調べてもらって受けました。 アメリカで日本帰国前に受けたその PCR 検査は、25,000円ぐらいかかったんですけれども、フランスで受けた検査は58ユーロ、7500円ぐらいでした。アメリカでもその早く結果が出るテストのシステムが、流通するともうちょっと全体的にコロナウイルスのテストの値段が安くなるのかななんていうふうに思います。まあ無料でねテスト受けられるところももちろんあるんですけれどもね。はい、そんな感じでニューヨークのコロナウイルスと、まあコロナウイルスのテスト事情でした。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントエンターアートゆかり大阪 RNY で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。綴りはアットマーク ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY です。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはチャイナタウンの東の端、もうほとんど川辺というか海の近く、ピア36のあたりです。それでは環境音が長いので早速聞いていきましょう。はい、高架下からスタートです。あら、真っ赤なドレスを着ている女性が、お友達かカップルでしょうか、一緒に歩いて去っていきましたけれども、あ、こちらには鉄棒みたいなのがあってサイクリングをしている方も撮っていますね。そう、とても大きな道なのでトラックとかも大きな音を立てて走っていっております。ここは FDR というマンハッタンの東の端をずっと走っている大きな道路の下でございます。うん、この大きな FDR が高架になっていて、その下でございます。こんな感じでね、ちょっと公園みたいな、スポーツ公園みたいな形になっておりますね。で、そこからマンハッタの中の方を見ると、アパートがたくさん立ち並んでおります。もうこれ本当に海沿いですね。海沿いでございます。これは以前に紹介したヴィンセント・ファン・ゴッホのエキシビション展覧会があって行った帰りなのでございますけれども、その近くです。前回はね、そのゴッホ展から何ですか、川の方の景色を紹介したんですけれども、今回は街の中を歩いていきたいと思います。前回って言っても何回前っていうぐらいね、 2,3 ヶ月前の気がしますけれども、今回は街の中をね歩いていきます。で、このやっぱり端っこの方なので、こうなんか港的なものだったりとか工場的なものもあると。で、ここはなんか何でしょう、ショベルカーのショベルの部分みたいなのがたくさん今並んでいますね。はい、ここそのピア36というのが、この今歩いていっている場所の東側に、すぐ東にあるんですけれども、あ、ちなみに今目の前を大きな音立てて走ってるのはゴミ収集車ね。ニューヨークのゴミ収集車はこんな感じでございます。そう、ピア36には大きなコンベンションセンターみたいなのがあって、コンベンションとかカンファレンスとか、サミットとかに使われることもあれば、こうね、大型の 展覧会が行われたりとか、コンサートが行われたりとか、まあ、ファッションショーが行われたりとかね、こうイベントスペースとして使われております。うん。で、今ずっと歩いていってるところは、目の前に、自転車のサインがありまして、自転車、こう、南から東に走るのと、南から北に走るのと、北から南に走るのと、方向が描かれております。こっちもね、今、横断歩道を渡って、来たんですけれども、今度は東西に向かって、走る自転車の通路かなが、あります。道路にね、あります。こう自転車乗って自転車移動する人が結構ニューヨークいるので、このね自転車専用の道っていうのもたくさんできました。この10年ぐらいでねすごくたくさんできました。以前にもお伝えしたことがありますけれども、シティバイクというシティ銀行が主催っていうのかなして、自転車にね乗れる、自転車を借りて乗ってデッキみたいなところに返すっていうね、そういうシステムがございます。あ、今も端っこの方にシティバイク見えていましたね。今目の前を歩いているのは紫色に髪を染めたカラフルな女の子が大きなバックパック、リュックサックを背負って歩いています。ニューヨーカーって感じ。ニューヨークの人はこうリュックサックを背負ってね移動する人多いです。ビジネスマンでもリュックサックにラップトップ、ノート型パソコンを入れて移動したりしていることとても多いですよ。で、今ニューヨークでも結構派手な髪が流行っていますので、こうやってこうね、もともとその金髪とかじゃない人もいろんな色に髪を染めてる人とっても多いですね。はい、この辺りは結構ね背の高いレンガ造りのアパートが集まっておりまして、まあ結構落ち着いた住宅地っていう感じですかね。こう広めの道路で車を止めるスペースもたくさんあって、このまあその合法的な路上駐車をたくさんしている車が並んでおります。うん、しっかり駐車スペースがあって、車をなんていうの、路中で車に沿って止めるんじゃなくて斜めに止めれるスペースが設けられているみたいですね。はい、ちょっと目の前に人がたくさん来たので道の端っこを歩いていきますが、そう、ここはもうチャイナタウンのすごく端っこっていう感じで、私もね普段チャイナタウン、そのキャナルストリートの駅の近くには今喋ってる途中で切っちゃったけど、道端にピザの箱が2つ重ねてなんかゴロンと置いてありました。なんか別にゴミ捨て場とか、ゴミ捨て場だったのかな、なんか黄色い枠で囲まれているところになぜかピザの箱だけポツンと置いてあってなんかちょっと見た感じ可愛かったです。映像でご覧になっている方はちょっと見返してみてください。はい、なんだっけ、そう、チャイナタウンのキャナルストリートからチャイナタウンに行って、そのにぎわっているチャイナタウンとしてにぎわっているエリアにはよく行くんですけれども、この辺りは本当住宅地中心っていう感じなので、なかなか私も足を運ぶことがないです。あ、今道の角にはかき氷屋さん、ピラッガですね。中南米のかき氷、ピラッガ屋さんがございます。日本のかき氷とは違う形で、ブロックのかき氷を、なんか鰹節削るみたいな感じで削るんですよね。なんか金属の、何？ ブロックみたいなのをすり当てて削るっていうような形で、作るかき氷屋さんでございます。なんか中南米だから味にこういちご味とかも多分あるんですけれども、あのね、デーデーツじゃないや、なんだっけ、あ、ど忘れしちゃったな。なんか中南米独特のあの実のねソースとか、ね、ジュースとかもありますね。そうこう言っている間に先ほどは声かけられましたけれども、あのなんか選挙活動みたいなのをしているようですね。はい、あの中国系の方がやはりこの辺り多いので、なんか中国のサインも書いてあったように思います。お店の、看板とかもちょろちょろ中国語が入っている看板が増えてくるんじゃないでしょうかね。はい、本当にのどかな街っていう感じ。あ、看板見てみると、一瞬しか映らなかったけれども、なんだ、市会議員に民主党のこの人みたいな感じでね、選挙活動しているようでした。はい、その看板もね、中国語でも書かれていましたね。さすがチャイナタウンという感じでした。というところで今回の散歩はここまでです。
エンターと大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、コロナウイルスのテストなんですけれども、ニューヨークシティでは割と結構たくさんあるんですけれども、まあ、ニューヨーク全体とかアメリカ全体を見るとまだまだ少ないし高いよねっていう感じなんだと思います。なんかね、ニューヨークシティ内では、CBS とかライトエイドっていうあのチェーン店のドラッグストアとかでもコロナウイルスのテストを受けることができるそうですよ。まあ、そんなこんなでね、フランスから帰ってきたんですけれども、ちょっとフランスにいる間はあのフランスでのパフォーマンスのためのリハーサルとかが詰まっていて、しかも、神戸の三宮サンキタアモーレ広場のオープニングイベントの打ち合わせやリハーサルもオンラインで詰まっていてっていう感じで、結構ねスケジュールが詰め詰めで、あのオフの日とかもあったんですけれども、みんながオフで街に遊びに行ってたりしてる間、私はお家で打ち合わせをしてるみたいなこともね結構ありました。まあ、そんな間を縫いながらもね、あの YouTube 動画たくさん、まあたくさんっていうか何本か撮影したんですけれども、全然編集が間に合わなくって、この放送をしている頃には私の、普通の旅行じゃないダンサーのお仕事でマルセイユに行ってきました旅行記をねYouTube の方に、いくつか投稿できていたらいいなというふうに思っています。滞在先のアートセンターのルームツアーみたいなこともやってみましたので、なかなかねそういうところを紹介している日本の YouTube チャンネルはないと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。私個人の YouTube チャンネルはひらがなで大阪ゆかり、そしてダンスなどと検索していただくと見つかります。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターと大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様、季節の変わり目なので暑くなったり涼しくなったり気温の変化が激しいですから、どうぞくれぐれも体に気をつけて良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.